それどっち？
はい、トレンドウォッチです、はい、お届けするのは BJ と
コルント
ー。タロケンはいません。行方不明です。
さっきつい30分前にはいたのに。
だから22時30分から収録するのでお願いねって言ったら、はーいって返事は書いてたんだけど、行方不明です。
長風呂してんだよ
かな、
彼はお風呂長いから。
はい、まあ、なのでとりあえずね、まずは2人で始めとこうと。まあ、あの、気がついて間に合えば参加してくるかもしれません。
はい、
てな具合で、うん、もうなんか秋めいてきてますか。
いや、寒くなった。東京
の方なんかは寒くなってんだよね。
いや、こっちもちょっと寒くなったよ。
日中はそうでもないじゃん。朝はちょっと寒いかなっていうのはあるけど、
日中のことはちょっと仕事中だからよくわかんないけど、うん、朝とか夜とかは結構寒い、
うん、
今日は足先が寒いと思って、うん、で、なんか慌ててちょっとあったかめのスリッパを買ってきた。
あ、そうか。
うん。
あ、やっぱ足先から寒くなるのね。
うん。
まあ年中クロックスなんで、その感覚も全然わかんないんですけども。
感覚ないの？
ないね。
へーへー。
あの、常に足裏じっとりくんなので。
ね、
あのクロックスだと非常にあの快適でいいわけですよ。
ね、そんなにジルが出るの？
ジルが出てるっていうか、じっとりくんなんですよ。で、靴下もあんま好きじゃないし。
いや、靴下はそのじっとりを。
うん、いや、まあ、靴履くときにはさすがに靴下履くよ、そりゃ。
吸収してくれる。
うん、あんまり石田純一的な感じにはしないよ。じっとりくんの。
いや、慣れないから。
なので、年中ですよ。もうずっとだよな。
へ
ぇー。2年前ぐらいからずっと、だからまあ打ち合わせとかはさすがにクロックスで行かないけど。
うん。
まあ、あの、状況のいい時にはクロックスで行くけど。
アホの子みたいだよね。
だから、その、そういう権力が欲しいのよ。
なんかさ、うん、ほら、前言ってたじゃん。うん、テロテロの T シャツが好き、首がなんかテロテロしてたのが好きで、で、夏場になったらもうなんか短いパンツ履いてる。
パンツボンドね。
でしょ？
うん。
そして、クロックスなんでしょ？
そうそうそう。それで、天皇陛下とも会えるぐらいの権力が欲しいわけよ、俺は。そうなんだよな。だからまあまあまあ、まだ俺は基本昼間半袖じゃないと、朝はさすがにね、
うん、
ちょっと長袖、薄手の長袖的なものを着ないとっていう感じはあるけど。
いや、もう半袖の人はそんなに見かけないよ。
いないんだよな。
いや、いないでしょ。
いないんだよ。
いや、いないってそりゃ。いや、ただね、うん、これはなんて言うんだろうな、うん、お得なお値段の洋服の、うん、まあ、例えばユニクロさんだったりとかね、うんうんうん、まあ、そうじゃなくても、女の子のブランドとかでもさ、うん、結構価格帯の低い、気軽に買えるような、ショップってあるじゃない、ただ。うん、そのせいなのか、うん、何なのか、人間が無頓着になっているのか、わかんないんだけど、うんうん、まあ、通勤するときにね、うん、駅とか通るから結構人は見かけるわけよ。
うん、
で、それで見てると、うん、なんか、混乱している人、
うん、
洋服が、
うん。
上はもうなんか、ちょっとパーカーみたいなの着てんのよ。
うん、
フードついた。
うん、
これバイクに乗ってんのかなぐらいな感じだよね。
うん、
今時期、風当たるから、ちょっと寒くて、うん、そういう格好してんのかなと思ったら、うんうん、足元は、いや、女性だよ、
うん。
足元は、サンダルを履いてたりするのよ。素足で、
はあ。
どういうこと？と思ったりする。
うん、
それなんかね。
まあ、それも足がじっとりこちゃんなんじゃないの。
いや、まあ、足の場合はそうだけど、
うん、
例えばね、
うん、
スカートが、うん、もう、スカスカの、うん、透けて見えそうなぐらいの薄いスカート、
うん、
で、うん、足元がブーツだったりするわけ、
うんうんうん、
どうなのと思ったりそういう人がね結構今いるんだよね。そう、
まあね、まあ難しい、特にあの 九州方面はまだちょっと暖かいからね、さすがにもう夏日にはなんないけど、
うん、
やっぱまだ25、6度日中はあったりするから、
まあまあそうね、
でも夕方ちょっと冷え込んできたりするからね、
うん、
まあこれ曇りになっちゃうとちょっとサビになってるのあるけどっていう感じだから ね、まあまあ難しいよね、
うん、
うん、っていう感じではあるけどね、
はあ、
まあまあそんな中、
うん、
あのあれだよな、あの秋の番組改編もいろいろあって、
はい、
あのテレビとかもいろんなね、あの新しいドラマとか立ち上がってますけど、
うん、ええ、一切見てないからわかんないけど、
うん、そうだね、新しいドラマでこれはっていうのはちょっといまいちなんかっていう感じはあるんだけど、
うん、
その中でもあのテレビが非常に一時期テレ朝が推してたのかな、うんうん、テレ朝だよな多分、あの満を持してやります、
はい、
あの24、
おお、なんか
日本版
CM は見た
ね、唐沢くんが主人公
と、うんうん、
もう2話まで終わったんですよ。
へぇ、
見た？
CM しか見てないです。あ、なんか CM 見てるとさ、ま、元のトエント24は当然知ってるじゃない、
うんうん、
で、全部は見てないけどね、うん、その当然このなんていうの、時間の経過とともにとても緊迫した様子のドラマなわけじゃん、
うんうんう
ん、で CM を見てたんだけど、うんうん、おお、なんかすごい俺たち緊迫していますよ感を醸し出しているねっていう感じの CM だった。
あのこれ見てる人いるかな、びっくりするよ。
何が？
学芸会ぶりに。
やめて。
24をもとに、うん、中学生が台本書いて、文化祭でやってる感じだわ。
え、どういうこと？え、うん？ストーリーが、なんか変ってこと？
いや、まあ、演技がっていうか、まあ、無理なのよ、日本人にも。だと思う。
無理なのかね。
無理だね。これ韓国はできるのよ。
ああ
。ある種そのいろんなものにリアリティがあるから。
うん。
まあそもそもやっぱある一定の年代超えちゃうと軍隊が経験してるとかっていうのがあるじゃない。
うんうん。
だから全てがある種あのリアリティを持つのよ。
うん。
日本は無理。もうやめといた方がいいよってもう痛々しくなるよ。あの、この24を見ると。で、その役者の演技だけではなくて、これスタッフも良くないんだと思うね。下手国と、相棒とかのスタッフが撮ってんじゃないのみたいな感じなのよ。
あ、相棒はいいじゃない、面白いよ。
いや、相棒は、だからあの世界観ね、あれだから可能なのよ。
うん。
わかる？だから、うんうん、警視庁っていう中に特命課があって、
うん、
で、そこで人間離れした杉下右京っていうのがいて、
うん、
みたいな、その設定がある上でみんな飲み込んでみるわけ。
うんうん。
だから、あれはバランスするのよ。見てる側も。
うん。
ある意味。
うん。
でも、24に関しては、24っていうものがあるじゃない。もう金字塔が、
うん、
ある種そのテレビのカルチャーを変えた、
うん、
そのペーパービューみたいなものにこう引き込むくらいの映画ばりのそのコンテンツ力を持った全24話のドラマワンクールみたいな、
うん、
ある種これ革命だったと思うのよ、
うん、
でそこで以降ドーってそういう系統があったからね、
うん、
でそういう意味ではその作品をね、これどうなんだって本当笑えちゃう、見てて、
うん、
もう笑いしか出ない感じだね。
へぇ
ー、30、40にも立化した24で、脚本は妙に24なのよ、のファーストシーズンそのまんまといえばそのまんまなの。
暗殺がみたいな。
そう、 あれはだから、アメリカ初の黒人大統領候補がいて、
うん、
その候補が暗殺されるっていうストーリーだった、
うんうんうん、
日本初の女性首相が誕生して、その人が外国からの暗殺者によって暗殺されるかもっていう、もうその設定を何のリアリティがあるんだって思うのよ。
うん、
思わない？日本の首相が女性になって海外から暗殺に来る動機って何なのよってそもそも思っちゃうじゃない、うん、これ、ま、アメリカ大統領だから成立するんだよこの設定は。
うんうん、
まあロシアとかでも成立するし、
うん、
日本じゃ無理だろうっていう、もう導入からそうなのよ。だからその見てくれだけ24になぞってある。
うん、
だからもう見ててひどいんだよ。
そのまず最初に浮かんだのが、うん、さっき BJ が言ったみたいな、うんうん、女性の首相いて、
うん、
なぜ海外からの暗殺者がやってくるみたいな、
うん、
そこもまあそもそも疑問だから
めちゃめちゃ疑問だろ。
暗殺、いや、なんでそれ国内にしなかったのかね。
せめてどうなんだよ。でだよ、
うん、
その、主人公がいるところだよ。
うん、
これが例えば警視庁とか、
うん、
警視庁の公安のとかだったらまだいいけど、
うん、
そこも CTU のまんまなのよ。
ん？
だから日本に CTU がありますっていう、テロ対策ユニットがありますっていう体なのよ。
あー。
いやいやもうさ、無理だよそれはって思うんだよね。
なるほどね。
それが公安のとかだったらまだリアリティを持つじゃん。そこに置き換えてくれる。
うんうんうんうん。
で、その公安がとかいうので、その暗殺を阻止するとか。
うん。
っていうあれだったらいいけど、もう CTU のまんまなんだよ。もうむちゃくちゃなんだよ、設定から。
そっか。
で、あの変に、だからもうファーストシーズンの見てる感じ、そのまんまなのよ。
展開がね。
展開が、まず2話ぐらいまでの展開は。
うん、
だから、家庭にいる中突然呼ばれて、
うん、
CTU に行きます、
うん。
行ってる間に自分の娘が、部屋から飛び出して、
うん、
どっかの家具屋で男と騒ぎしてたら、その男たちが、みたいな展開なのよ、
うんうん。
もうなんか全部に無理があるんだよ。だから、本当に24に影響を受けた中学生が脚本を書いて、文化祭でやってる感じなのよ。これさ、いや、ここまでひどくなってるって思うぐらいひどいよ。近年稀に見るひどさ。ドラマの中では。
まあ見てないんだけどさ、
うん、
その、24をやりたいと思った時に、うん、その、あのストーリーでやりたいじゃなくって、
う
ん、24のあの時間の経過具合のあの仕組みを真似たいっていうことだけでよかったと思うんだけど、
うんうんうん、
そのストーリーは日本のそのアメリカとは全然文化も違うし仕組みも違うから、うんうんうん、日本なりの何かに
リアリティを持たせてね
置き換えて、うん、それでその24時間でなんかかんかっていうことであれば、
うん、
もうちょっとその緊迫感もより一層増すような気はするけどね、
うん、そうなんだよ。それが一切ないわけで、なおかつさ、あの24を見てくれたらわかると思うんだけど、
うん、
あれある種やっぱりカメラワークが独特で、
うん、
よく見てたら、まあ全部ではないんだけど、
うん、
基本どっちかっていうと、その CTU の中に誰かがいて、その人の目線で見てる感じのカメラワークが多いんだよ。
ああ、なるほどね。
だからまあ、要所要所で必要な時には引きの、ね、建物のなんとなく全貌がわかるカットとかは入るんだけど、
うんうん、
基本はハンディで動きながら、誰かの目線で見てるっていう感じを感じさせるカメラワークなのよ。
うん、
だから基本はハンディがベースなんだけど、
うんうん、
あの脚本がそれでスピーディーな展開に持っていこうとするんだけど、カメラワークは相棒なのよ。
うん、
だからわかる？ベタ付けのカメラで、その前にみんなが映るように並んで演技してるみたいな、
なるほど、
その、この絵のどこにリアリティがあるんだって思っちゃうんだよ。 そのね、ちぐはぐ感、もうびっくりするぐらいね、
うん、
近年前に見るダサくだよこれ。あのこんだけダサくもめったにないわ。
でもさ、うん、もう24って言っちゃったから、うん、24回やるんでしょ。
24、あのどうやらワンクールはやることで、いや、あれみたいだよ、話は進んでるみたいな感じだよ。
それ最初から決まってありきなんだよねきっと。
うん、
それはしんどいね。
しんどいだろ。
いや、最近さ、そのあんまり伸びてないドラマっていうのは、うん、途中で短くされたりみたいな話聞くじゃない、うんうん、それもやりようがないじゃないですか。
そうなんだよ、これどうすんだって思うぐらい、そういう緊迫感を持ったドラマだよ。あのこれで本当ワンクールできると思ってんのっていう妙な緊迫感のあるドラマだよ。だからそういう中でやるから、
うん、
よりそのまあ役者の演技が、
うん、
より学芸家に見えちゃうっていうか。
あ、かわいそうだね。
そうだから、撮りようによったらもっと見せれると思うのよ、
うん、
でも明らかにあのテレビドラマのカメラワークなのよね、
うん、
それがねもう本当に一回見てみたよ、これ言ってることが本当。いや、いいドラマじゃないですかっていう人がいたら教えて。
そっか。
って思うぐらいびっくりした。ここまで劣化してるかねっていうか、まあ、テレビ朝日ってさ、
うん、
ドラマの中では視聴率取ってるのよ。
うん。
だから悪影響が出始めてんのかもなってちょっと思ったの。
へー、
要は、鉄板の相棒があるじゃない。
うん。
それと、あれがあるじゃん、沢口靖子さんの。
ああ、ああ、なんだったっけ？
検視官の話ね。
うん、うん、はいはいはい。
これが多分二大巨頭なのよ。で、ある意味チャレンジできてないんだよね。
これはテレビ朝日なの？
テレ朝だと思う。
テレ東？
いや、テレ東じゃないよ。テレ朝
だっけ？
うん、テレ朝だと思う。
そっか。
うん。あ、そうそう、家計権ね。
仮想権ね。
あ、仮想権ね。
うん。
が、多分さ、そこ、だから変に、取れてるから、
うん。
難しい、その新しい、そのやり口でとか、
うん。
その深夜のドラマで遊んでみたいなことがないんじゃないかなって思うくらい、ある意味良くも悪くも科捜研とか、
うん、
相棒の取り方を引きずってる。で、脚本が24なのよ。
ああ、なるほどね。
で、24のもう一つの特徴ってさ、
うん、
音楽がないじゃん。もうエンディングとあの、あれなんだよね、CM に入るところだけなんだよね。
うん、うん、うん。
あとはほとんど音楽がないんだよ。
あの、時間の音だけね。
そうそう。
ピッポ、ピッポっていうあの音。
うん、なんか、で、エンディングのね、あのタイトルロールの音楽しかないのよ。
うんうん。
要は、あの、この24の、その無理くりな脚本で、なおかつ、相棒とかの撮り方するから、緊迫感のあるところには緊迫感のある音楽が鳴るのよ。
あ、
この違和感。
そっか、
半端ないよ見てて。
へ
ー、だから上司を呼び出して、上司をいきなり首絞めて落として、
うん、
足ギュンって拳銃撃ったりするシーン、もうまるっきり24のシーンがあるんだけど、
うん、
それももうびっくりするんだよ、その文化祭の作りで。
てかそもそも日本でそれはそうそうないでしょ。
だろう、
ないよね。
だからこれもうプロデューサーから失敗。まあだからその24だっけ、あのここ作ってんのは、元の版権持ってんのは多分20世紀フォックスが作ってるんだと思うんだけど、そこのあれで脚本をどれだけいじっちゃいけないとかっていろんなことがあるのかもしんないけどだよ、
うん、
俺がもしプロデューサーだったらどうすると思う？24を日本でやんないといけないとしたら。
ええー、 どうすると思う？
BJ プロデューサーはどんな手腕を見せると思う？
いや、知らないよ。
俺なら時代劇にする。
あー、なるほどね。
もう絶対そっちの方が合うもの、これ。
へー、それは確かに面白い。
だろ？したら無茶苦茶な設定が可能になってくるのよ。その、上司呼んで殺そうが何しようがもう好き放題じゃん、時代劇。ほいで、隣の国の殿、あれが狙ってるとうちの殿様を、とか、
うん
うん、っていう設定にして、ほいで、その忍びの話にしちゃった方が、まだ、24を日本語化する場合には可能性があるなって思ったんだよね。
なるほどね。
そのくらいのアイデアがないとダメだって、こんなことやってたらほんと、びっくりするよ。
そっか。
でもね、良くも悪くも見比べると、日本の、その、テレビ局の力がよくわかる。ドラマとか、ドラマを作る力みたいなものが、よくわかるぐらいもうはっきりする。だから本当、仲間さんとか、まあまあいい役者さんいっぱいいるのよ。
うん。
だから、唐沢さんの奥さんが木村多江さんだったりとか。
だから
、いい役者さんいっぱいいるんだけど、
うん、
全部が学芸会に見えちゃう。がかわいそうだなって思うね。
へえ。
まあ、どうなるかだね。だから本当に24回できるのかが俺は楽しみだ、これ。
一生懸命ね、いろんなバラエティ番組とかでさ、うん、役者さんが参加して、うん、ゲストで参加して宣伝してるよ。
うん。うん、無理無理。で、そもそもなんだけど、
うん、
唐沢くんにもうアクションは無理。
あ、そうなの？
もう、あの、無理。
もともとでもアクションやってたじゃない？
出身の人だから選ぶけど、やっぱり絵面的に見て、
うん、
もうできない。それをやるには年取りすぎてる、もう。
そっか。
うん。限界があるよ。
うん、
だって、ジャック・バウアーってゴリゴリじゃない？
うん。
動きが。
うん。
やっぱまあ、これ、あの、この案が出てキャスティングが発表された時にツイッターでつぶやいたけど、
うん、
やれるんなら岡田くんだと思う。
ああ、岡田くん。
くらいのガチ感がないと、
うん、
24のアクションはできないよ。
って
思うけどね。そのくらいもう、唐沢くんがやる場合にはもうスピードも遅いし、その、もともと、ライダー系のね、スーツアクターから上がってきている人だから、
うんうん、
縦が縦なのよ。それじゃダメなんだよね、24は。あの、ある種、ガチな縦じゃないと。24って迫力が出ない系の話なんだよね。
いや、そもそもアクションはいるのかね？いや、いるのかね、全面的に否定するわけじゃないけど、
うん、
その当然本家の方はアクションが重視じゃない、
うんうんうん、
で日本では、うんうん、そのリアルの中でそういう機会があんまりないように思えるのよね、そのテロ対策なんたらがそもそもないんだからさ、
うんうんうんうん、
って考えたらその
そうだね、その頭脳戦みたいにするっていう手もなくはないよね。そうそうそう、
アクションは要所要所で多少は必要かもしれない、うんうん、全面的に入れる、うんことがより一層非リアルな感じを作っている可能性もある、うんうんうんうん、
あるよね、
うん、
そうだよな。でそうやって考えるとやっぱプロデュース力の失敗なんじゃないかなとは思うよ。
うん、
うん、微妙だなと思ったよ。
もうちょっとほらだからさ、うん、謎が謎を呼ぶトリックというか、
そうだね、
そういう精神的な部分を24時間追いかけさせて、
うん
うん、えっていうあの後々に伏線の回収ができて、でなんかもうギリギリなところで、
うん、
まあちょっとアクションやったりもして、うん、追い詰めてっていう感じの方が良かったかもね。
かもね。まあもう主人公杉下右京で良かったんじゃないのかって思っちゃうわ。
右京さんもアクションしないからね。
そうそうそうそう。
ほとんど。
そうだからあのチームであのノリで24なんだけど相棒のみたいな。やり方もあったんじゃないのって思うよね。
うん。
したら必要最低限のアクションで済むじゃん。
うん。
ほぼ頭脳戦になっていくみたいな。
うん。
だからもうやっぱプロデューサーって重要なんだなって思うわ。企画の段階でもうむちゃくちゃ、これは。
なぜそういうことになったんだろう
ね。ねえ、不思議だよね。まあだからアメリカ側からそのアウトラインは変えるなみたいなことがあったのか、
うん、
何なのかはわかんないけど、
うん、
これを今の現代の日本に持ってきてさ、これ面白いなっていうやつは皆無だと思うぞ。
うん、
まあぜひ一度見てみてください。
いや、いい。
いや、見てよ。
いや、いいっす。
俺だったら時代劇で面白いことやったなってすげえ思ったな、なんか。
そっか。
うん。確かに生、今チャットの方で生麦事件とか面白そうとか、幕末の頃に当てはめてやったら面白いよね、多分。その近代兵器と、その武士の時代の戦いがごっちゃになってるところで、
うんうん、
その24みたいなストーリーラインがこう展開していくとか、
うん、
超面白そうじゃん。
うんうん。確かに、ね。
やっぱそういうものを、その24というフォーマットにはめていくっていう発想がない限り、
うん、
これだけ脚本もほぼ一緒でやっちゃったらもう、無理だよ、お前らって思っちゃうよ。本当に、本当に。
すごい勇気がいる決断だったと思うけどね。
だと思う。で、見事に玉砕してるんだよ。それで、おぉ、やるなって思わせるんならまだいいんだけど、
うん、
見事な玉砕感なんだよね。
うん、
まあ本当にこれが24話続けれるか、私はとても期待しております。
は。
はい。それとね、うん、これあとね、まあちょこちょこっとあれなんだけど、
はい、
今福岡県がね、
うん、
結構攻め攻めの番組いろいろ頑張ってやってて。
まあまあ、やってるね。
うん。一個はね、これ、アップルルンの方でもちょっと喋ったんだけど、
うん。
KBC というね、
うん。
テレビ局があるわけです、はい。テレビ局とラジオ局を一緒に持ってる局がね、
うん。
この局がね、ほう、今の時代にこれやるのかって思うような番組を、
うん。
まあ、深夜だけどやり始めたのよ。
うん、
それがね、パオーン TV というテレビ番組で、
うん、
要はこれ、まあ、アップルンルン聞いてる人はわかると思うんだけど、
はい、
九州にはかって沢田浩二というもう伝説のラジオパーソナリティがいたの。
うん、
まあ今もいるんだけどね。
はいはいはい。
で、俺たちの時代はこの人にめちゃめちゃ憧れてるわけ。
うん、
で、今俺が喋ってるのもこの人の影響がとても大きいのよ。
うーん、
番組のタイトルの付け方とか、
うん、
その、いい加減さとか
、うん、
そういうものはほぼ俺が高校時代聞いてたこの人のラジオ番組で学んだのがベースになってるの、
うん。
で、その人が、まあいろいろそのラジオ、そのテレビ局でお偉いさんとかになったりもしたんだけど、
うん、
やっぱこいつをデスクワークしてても威勢にもならねえみたいなことで、
うん、
現場に戻してるのよ。
へー。
もうだから、まあ、これ実際に、ちょっと KBC のね、方とお仕事したことがあって、
うん、
直接聞いたんだけど、
うん、
もう、あいつをデスクワークに回すことはないですって言ってたから、お偉いさんが。
へ
ぇ威勢にもならないから、あいつは喋らしておいた方がいいっていうことになりましたからって言って、で、その人が、昼間だっけな、ラジオ番組やってるのよ。
うん。
その番組を土曜の深夜に、ラジオのブースで喋ってる姿をそのまんま、テレビに流すという
へ
ー、おー、この時代によくやんねこれと思って何にもないんだよ、本当に沢田浩二とゲストが喋ってるだけなんだよ、うん、ワンカメで、
うん、
それ2時間延々とやってんの。
へー、
大したもんだ KBC と、
うん、
そのガッツだぞってちょっと思ったね。
いやでもね、考えようによっちゃそうじゃない、うん、みんなが YouTube で番組見るけど、YouTube の動画の中にはそういうのもあったりするでしょ、
うんうんうん、
それをテレビで見てるってことだよね。
そういうこと、そういうこと。それをテレビでやっちゃうっていう、そのいい加減さが KBC にまだ残ってるっていうのが、素晴らしいな。
うんうんうん、
ただ、ちょっと違うのがね。
うん、
やっぱ、ちょっとそこ、わかるんだけど、この企画。
うん、
でもね、これ、沢田さんがね、お昼やってる番組なのよ。
はいはいはい。
だからその沢田浩二の沢田浩二たるゆえんはこの番組ではわかんないわけ。だってお昼のラジオ番組ってやれること決まってんじゃん、もう。
なるほど。
アホみたいなことはできないわけよ。
うん。
たとえサラダ工事でも。
うん。
深夜だからラジオ番組っていい加減なことができるわけで。
うん。
昼間は無理なんだよね。
うん。
だから、サラダ工事が喋ってても、新しくできたグルメの話とか、そんなことなんだよね。それはどうなんだろうなってちょっと思うんだよ。
なるほどね。
うん。
皆さんが、その沢田浩二さんに求めているのは、そこじゃない
と。ないんじゃないかなって思うのよね。
うん。
その沢田浩二の沢田浩二たるゆえんはそこじゃないんだよってすげえ思うんだな。
なる
ほど。そこが残念なんだけど、うん、ただ企画としてこの令和の時代に、うん、ラジオ番組をワンカメで流すっていう、その無謀なことをやるという、その心意気は買いたいなと。
なるほどね。
うん。
そうか。
昔大阪でもやってたんだよな。
へぇ。
真の真先生とかと確かやってた記憶があるんだよな。俺が働き始めた頃ね、大阪で。
うん。
そのラジオ番組をまるっきり夜中に流してるみたいなもんもあった記憶があるんだよね。
うん。
だから明らかにその昭和の時代の企画なんだよ、これ。でもそれをあえてここで挑戦して、まあどうもなんか YouTube でも同時に配信するみたいな。ことらしいけど。
うんうん。
まあ、チャレンジすればいいんじゃないって思うんだよね。こういう、アホみたいなことができないからダメになっちゃうと思うから。
うん。
と思うんだよね。
うん、うん。
これ一個ね、おすすめなんだよ。成功するかどうかはわかりません。この番組が。でも、この企画とやりたいことはよくわかるし、
うん。
このチャレンジスピリットはすげえ買いたいなって思うわけ。
うん。
それとね、もう一個がね、FBS っていうところがね、やってんだけど、
はい。
この FBS もね、結構頑張ってんのよ。
福岡だよね。
福岡。
うんうん。
福岡は FBS、TNC、KBC かな。この3局だっけな。
うん。
あ、それとテレビ局か。
うん。
この4局なわけね。
うん。
で、TNC もフジテレビ系だから結構いろいろ頑張ってる番組もあるし、で、FBS っていまいちなかったんだけど、近年ね、FBS が作るバラエティって頑張ってて、
うん、
その中で俺が、月1レギュラーが1年間あったのかな。月1回日曜日の昼間にね、
うん、
福岡くんっていう番組をやってたの。
うん、
で、この福岡の人しかわからないバラエティ番組なんだよ。
うん、
だから例えば昔あったCM の人は今どうなってるかとか、
うんうん、
そういう福岡の人にしかも向けてない番組なわけ。
うん、
この割り切り感が非常に面白くて。
うん、
で、主人公じゃない、メインのパーソ、あれがね、MC が斎藤優という、うん、まあもともと大阪の人だけど、京都の人なのか。斎、
うん、
藤優はパラシュート部隊というね。
うんうん、
もともと内村プロデュースとかですげえ若いうちにドカって出てきて、
うん、
一気に天下取るかと思ったら一気にいなくなって、
うん、
で、売れなくなって、
あら、
で、福岡行ってこいって言われて行って、みたいな。で、福岡でずっと頑張ってるっていう、
うん。
だからまあ、ほぼ福岡県民も、福岡の人という認識なんじゃないのかなっていうくらい。
うん、
まあ、ほんと福岡にね、しっかり根を張って頑張ってる芸人さんですけど、
うん、
その彼がやるから逆にいいというか、ある意味、福岡に向けてなんだけど、唯一、昔を知らない斎藤優の目を通すことでエクスキューズになっていくわけ。
ああ、なるほど。
だから、来てもここ10年、20年ぐらいだから、
うん、
それより前は知らないわけ、斎藤優も。
うん、うん。
だから、それ以上前の年代になると、彼が、は、どういうことっていうことがエクスキューズになる。だから、仕組みとしては、ボイニッチの科学書の俺みたいな。
あ
役割、
はいはいはい、
そこがエクスキューズになっていくっていう作り方なのよ、
うん、
でこれが非常に良くて、で俺たちもテレビ局としては九州文化だから、
うん、
非常に面白いのよ、
うん、
でこれが月1のレギュラーだったのが先週から毎週になってんのかな。
あ、そうなんだ。
うん、だから非常に面白いよ、内容が。
うーん、
だからそれこそ今日やってたんだけど、
うん、
福岡に小雪っていう、これ、松山健一の奥さんじゃないよ。
うん。
福岡のローカルタレントのレポーターの女の子がいて、
うん、
小雪さんという。
うんうん。
結構福岡ではみんな知ってると思うんだけど、
うん。
実はその人は二代目だったみたいな、
うん。
話で、
うん。
で、その初代の小雪って一体誰なんだっていうのを調べたら、それこそ今女優さんやってる吉瀬美智子さんだったみたいな。
うん。
話だって、それを深掘りしていくみたいな、
うん、
ほんのもうローカルに特化した話題だよ。だから福岡に旅行来た人たちは、ぜひ機会があったら見て、面白いと思うから。あ、いろんなあれなのね、みたいな。
うん。
福岡市のマークの話とかすげえ面白かったな。
へ
え。福岡市のマークがあるんだよ。
うんうんうん、あるね。
それネットで今調べてみて。
福岡市。
うん。
マーク。
この三菱さんなのみたいなマークなの。
あー、なるほど。ひし形が三つあって真ん中に三角がある。
だろ？
うん。
これ福岡、なんでこれ福岡市のマークっていうかっていうと、府が9個あるんだよ。カタカナの。
1,2,3,4,5,6,7,8,9 うん、なるほどね。うんうん。
っていうダジャレらしいの。
ふーん。
で、このマーク実は明治時代に考えられたんだって。
へ
ぇー。で、びっくりするでしょ？そういう話題をやる番組です。それを、これ、まあ、テレビ局だから、他局にはなるんだけど、
うん、
わざわざその説明を高島市長が出て、
うん、
やるわけ。
うん、
でしかも、市長モードじゃなくて、元アナウンサーモードで、タ、
う、
メ、
ん、
口でやるわけ。うん、その感じがすげえ面白いのよ、また、みたいな。
うん、
その感じ、福岡独特の、だから、大阪には大阪の笑いの文化があるし、
うん、
名古屋には名古屋の、やっぱりそのバラエティがあって、
うん、
そこで独特の文化があって、売れない東京の芸人さんたちがそこで救われて、命をつないでまた東京でブレイクするみたいなことがしょっちゅうあるんだよね。
あるね。
サマーズとかもそうだし。
あ、そうなんだ。
そうだよ。サマーズって東京で売れない間に名古屋でずっとレギュラーやっててみたいな感じだから。みたいな、それやっぱ独自の文化がいろんなものを育てるんだよね。で、福岡がやっぱり花丸大吉が一期生だけど、
うん、
やっぱ彼らが頑張ったおかげでって言っていいと思うんだけど、
うん、
こういう文化がようやくできつつあるなっていう感じが今するね。
うん、
見てて。独特、福岡独特の。まあ、東京のパクリみたいな番組もあるんだけど、そこを福岡のテイストでやることによって、
うん、
面白さの角度が全然変わっていくっていう感じのバラエティ番組がちょっと増えてる感じがする。
うん、
だから非常にいい作り手も育ってきてんじゃないかな、福岡って思ってね。で、その中で今日特に紹介したいのが、これ第1回のレギュラーになって、週1のレギュラーになって、1回目の放送であったんだけど、
うん、
福岡県で伝説のバスケットボールの試合があったと。
ほう。
伝説になった。
うん。
これがものすごい試合だっていうことで、その検証の話だったのよ。これがね、YouTube で公開されてて、
うん、
ゲームフル見れるんだけど、
うん、
要は、どういうバスケットの試合かっていうと、高校、まあ、高校バスケットも福岡すごい強いからね。
そうだね。
うん。で、一応 B リーグのライジングゼファー、B2 にいるのかな、今。ライジングゼファー福岡とかあるけど、
うん、
それではなくて、
うん、
小学生のミニバスの試合なのよ。
ほう。
これね、見て震えた。スラムダンクかよって思ったね。
え、ダンクするの？
ダンクはしないの。
しないよね。
ミニバスだけど。
うん。
で、俺たちの年代ってミニバスって、こういう言い方言うと、まあ、今の時代語弊があるかもしれないけど、
うん、
バスケットってそもそも俺らが小中学校ぐらいまでは、
うん、
高校でちょっと文化は変わっていったけど、
うん、
小中学校までってどっちかっていうと女子のスポーツだっていう印象があるんだよね。それなぜかっていうと、今やってるかはよくわかんないけど、ポートボールっていうものに由来されてて、あれはそもそも女子がやるスポーツでしょみたいなのがあったのよ。
まあ女子しか知ってないかったよね。
いや、でも、俺やらされたことあるよ。なんつんだっけ、ガードマンつんだっけ。だから、 要はポートボール、今これ分かるよね、聞いてる人みんな年寄りだから。
年寄りしかいないから。
リスナーさん、ポートボールって西日本だけのスポーツ、そういうことないよね。
いや知らない、どうなんだろうね。
大丈夫だよね。要はあのカゴの役割をする人が台の上に立ってでその人にパスして取ったら2点みたいなスポーツだよね。
そうそうそうそう。
その前に線が引いてあって、うん、それをブロックする役割がいたんだよ。
え、いたっけそんな人。
いるいる。で、俺は変に身長があるからそれじゃやらされてたのよ。
は
あ、これ一つも面白くねえなーって思ってやってたわけ。ポートボールって。
あの台の人もあんまり楽しくないよね、
うん、
だってなんか参加できない感じがさ、ずっとずっと台の上にいなきゃいけない感じがさ、
そうなんで、そうなんで、なんだろうこのスポーツって思ってて、
うん、
でその延長にあったのがバスケットだったから、
うん、
そういうイメージがあるんだけど、
うん、
このね、あのほんとね、もう震えるこのね、ももち対和城東っていう、
うん、
ももちっていうのはももちライジングスターズっていう、どうもそのミニバスのチームみたいなのよ、学校ではなくて、
うん、
でこの和城東っていうのは公立の小学校かなんからしいの、
うん、
で全く無名の子、あの小学校だったらしいのよ、
うん、
でこのももちライジングスターズっていうのは相当強い全国大会行ったりみたいなチームの一戦なんだけど、
うん、
これがねもうめちゃめちゃこのレベルの高さにひっくり返った。すげえんだよ、この子たち。身長低いだけで、
うん、
ダンクはしないけど、
うん、
もうすべての動きがものすごいレベルの高いバスケットなんだよ。
うんうんうんうん、
特に小学生だから身長があんまりないから、
うん、
本当にクイックネスに特化した。
うん、
ものすごいバスケットなのよ、ハイブローな。
うん。
で、これがずーっとシーソーゲーム繰り広げるわけ。
うん。
ほいで、最後の最後、第4クォーターの最後の最後に同点になって、延長戦になるのよ。
うん。
で、延長戦でもずーっとシーソーゲームなのよ。
うん。
もう一進一退なんだよ。
うん。
で、最後の最後に、逆転をかけて残り3秒かな。で、エースの子がゴールに切り込んでいって、
うん、
カットインして中にグッて入っていってファールをもらってフリースローを打つ、
うん、
でこれ2本決めて逆転するのよ、
うん、
でそのエースの子も時間見てわざと入っていってるんだ。だからもう本当にかなりレベルの高いバスケットだよね、
うん、
だからそれまで時間なくなるのギリギリまで待って逆転の目をなるべく積んだタイミングでゴール入っていくわけ、
うん、
それでだからその子もすげえなって思うのよ。
そうね、時間も読んで、
で絶対自分が決めないと逆転にはならないんだよ。
そうね、
その中でじーっと見ながらふわって勝手にして入るわけ、
うんうん、
フリースローでファールになるのよ、
うん、
でこれ2発決めるんだよ、
うん、
でもう勝ったって誰もが思うじゃん、
うん、
残り3秒、
うん、
もう絶望的なわけね。
うん。
で、残り3秒。で、ほぼ勝ったと思ってるわけ。ももち浜。ももちがね。
うん。
で、3秒。笛吹いてボール出た。うん、ボール出て、もう味方の陣地のゴールに近いところだよね。
うん。
ここが、もう最後の最後にドーンって投げるわけ。
うん。
それでゼロだよね。
うん。
で、それが、ドゥンって入って、逆転で、この和城東っつうのが、勝って終わるんだよ。
うん。
いやー、スラムダンクだよ、本当に。その、本当にね、両方のチームがやっぱすげえな。今このレベルで小学校ってバスケやってんだって思ったね。ひっくり返った。
そうね。
うん。すごいだろ。コロンさんにちょっとダイジェストは見せてもらって。
いや、見た見た見た。残りの3秒か2秒かで、まあ、なんていうの、スローインして、
うん。うん。フリースロー取ってね。
ね。
ああ、違う。スローインしてね。
あの、フリースロー入れられて、ね、うん、相手はもう勝ったぞ、わーいって喜んでるところを、スローインして、うん、で、それを、まあ、遠投だよね。
うん。
片手で。
うん。
グイーンと投げたのが、バチコンと入るわけですよ。
そうなんだよ。
マジか。
すごいだろ。
うん。
で、それまでの、 あの、そのシーソーゲームのそのレベルの高い攻防もすごいよね。
うん。
これ普通に見れるなって思ったな。
いやもう神がかってるよね、これね。
うん。で、ちゃんとこの福岡くんでこの、これを紹介して、その子たちが今どうなのかみたいな。
うん。
のもやりつつみたいな。で、その芸人、吉本の若手の、福岡吉本の若手の芸人集めて、
うん。
同じ位置から入れ、出るのかを、
うん、
4時間やらせるみたいな
やったんだ
みたいなことをやる番組なんだよ。
うーん、
いやでもすげえなーと思って、これぜひあの URL 出しとくんで、
うん、
見てもらいたいなって思うね。
うんうん、
うん、
まあ、こんなねミニバスってコートも狭いのかな。
いやこれ見ると昔は狭かったけど今コートはフルでやってない、これ。
うん、サイズ感がよくわかんないんだけど、
うん、
それにしても小学生だからね、小学生でしょ、
うん、
があのバスケのボールってでっかくてちょっと重いよね。
重い重い。
あれをあの位置から
片手で投げてんもんね、うん、あの子ね、
うん、
でこう吸い込まれるようにゴールにデーンって入って
るもんね。いやほぼゴール下だからね。
そうだよね、自分の陣地のね、
うん、
自分サイズとのゴール下だもんね、
うん、
それでその緊迫した試合の中ね、最後の0秒で入るってどんなんなんだよって思ったね。でこういうちゃんと伝説の試合みたいなのをちゃんと笑いも含めながらちゃんと見せていくみたいな、
うん、
こういうことができるっていうのがやっぱ素晴らしいなって思うのよ、
うん、
まあ YouTube でもねこのダイジェスト版はものすごい回数だけど、
うん、
あので関心なのがこの負けた桃地浜ライジングスターズだっけな、こっちの方があれなんだ、ちゃんとフルの動画として、
うん、
公開してくれてんのよ。
お
ー、だからフルの試合がちゃんと見れるの。なので興味のある人はフルの試合を見てみて、
うん、
俺見ちゃった全部60分見ちゃったよ。
へー、
うわすげえ面白いバスケットなんだよ本当に。で、ゲームのすげえ参考になるんだ。
なるほど。
みたいに思ったよ。だからまあ、ぜひね。これ、だから、ゆくゆくはなんか、Hulu とかそういうところでなんか公開されるようになるといいな。今やっぱ地方の面白いテレビって意外とあるからね。
うん。
せっかくはあれなんで、やっぱりね、ネット系で公開して、見せてくれるようになるといいなってすげえ思うんだけど、
ね。まあ、そうだよね。
うん。
うん。
まあまあ、ぜひね、機会があれば。
うん、
見ていただきたいなと思いますよ。
はい。
で、今、寝落ちしたタルケンが合流しました。
あ、寝落ちしてたの？
うん。
いませんでした。寝落ちしてました。
はい。寝落ちタルケンさんでございますよ。
すいません。ごめんなさい。
いえいえ。
はい。
まあ、寝落ちすることはね、不意にあるので、しょうがありません。
そうだね。
はい。んじゃあ、いきなりタロケンチョわけにはいかないんで、はい、コロンさん行きましょうか、次。
あ、行きますか、
うん、
ですね、これはね、最近ってことではなくって、うん、ただ私が最近何かで知って、うん、へーと思ったものなんですけど、あのね、ディガーランドというものがあるらしいと。
うん、うん。
で、これは、まあ、よくディズニーランドだったりとかね、
うん、
そういう、こう、アトラクションのある遊園地。
うん。
ってあるでしょ、
うん、
あれ系なんだけど、
うん、
ディガーランドっていうのは、
うん、
重機を使った遊園地なんですって、
うん、
もともとイギリスでやってるみたいで、
うん、
今アメリカとかにもちょっとあるらしいんだけどね、
うん
うん、
で、これがね、うん、もうここ近くにあったら私は行きたいよ。
いや、確か行ってみたいよね、これ。
と、
いいですね。
思ってるんですが、
うん
うん、その、まあ、重機を使ってじゃあ何ができるのか、
うん、
いろんなアトラクションがあるんですけれども、うん、例えば、なんだろうな、先っちょがカニのハサミ状になってる。
ああ、みたいなやつね、あるよね。
あれで、
うん、
転がってるタイヤを挟んで積み重ねるみたいなものだったりとか、
うんうんうん、
あとなんか、ショベルみたいなんで、なんか掘るみたいなやつとか。なんか先っちょに、重りをつけた、
うん、
なんて言うんだろう、こう先がこうアームがこう長いやつの先っちょに重りをつけたもので、
うん、
こう地面に並べている、
うん、
ボーリングのピンみたいなのを、
うん、
どうにかこうにかうーんって倒すみたいなやつとか。
だからあれなんだよね、見てると単純な重機に乗れますよではなくて、一応重機をベースにアトラクションをいろいろ考えてるみたいな。
そうそうそう、
風だよねこれ見てる。
だからこんな重機がありますよ、
うんうん、
でこんな風に操作するんですよ、うん、じゃあちょっと体験、あのシミュレーションで体験してみます、
うん、
みたいな、
うん、
そういうタイプのものじゃなくって、うん、その重機のそれぞれの特色を生かした、
うん、
あのまあ、ミニゲームというか、
うんうんうん、
何かを実際に自分でさせてもらえる、
うん、
っていうパターンが大体で、うんうん、それと同時にその重機の特性を生かして、
うん、
あのいわゆる遊園地にあるような、うん、ちょっとあのびっくり楽しいような動きをする、
うん
うん、なんて言うんだろう、絶叫系の、
うん、
人が乗ってブオーンって振り回すような、
うん、
なんかそういうのもちょっとあったりとか、なんかそういうタイプのものみたいですよ。
いいよね。
いいよね。まあ、触ったことないじゃないですか、実際、
うんうん。
だって簡単にその辺ないもんね。
うんうんう
ん、それ触らせてくれて自分の好きに動かしていいって。
うん、
もう。
いや、だからさ、
うん、
これ、コロンさんのネタ見てさ、
うん、
いや、新宮に作ったらどうよ、キナンさんって思ったね。
土地余ってるから。
土地も余るし、もう、重機も腐るほどあるわけじゃん。
ああ。
んで、小口のキャンプ場ぐらいでやりゃいいんだよ、これ。行きたいよ、それって思うじゃん。
いやー、ほんとね。
うん、ああ、それは行きますね。うん、
だろ？だって俺らも中継で使わせてもらえるさ、うん、あれ、ユニクでも、うん、ほとんどの人乗ったことねえじゃん。
うん、うん、うんうん。
そらねえってのあるよね、あれ。
ね、
いや、そうなのよ。
それは乗りたいな。うん。
それは手だなって思ったな、これ。
もう、日本にはね、
うん、
その、数々有名なメーカーさんがあるんです
よ。あるよね。
重機の、海外でも人気なんですよ、うん、あの辺の重機って、うん。で、そういう会社があるんで、
うん、
ぜひそういうのをね、作ってくんないかな、なんて思ったりもするんですけれども、
うんうんうん、
で、実際ないのか、と調べたところ、
うん、
やっぱりね、そこまでのものはないんだ。
ないんだ。
これがね、ちょっと情報が古いから、なんとも言えないんだけど、これは16年の記事は 見かけて、
うん、
ワクワク小松館。
うん、
ああ、小松さんがやってんのか。
うん、っていうのは、自然の中で、ちょっと試乗、ダンプトラックの試乗をさせてもらえるとかね。
うんうん、
で、まあ、記念撮影をさせてもらって、うんうん、ミニショベルの操作体験を、
うん、
子供がさせてもらえる、
うんうん。
いうようなものがあったりとか、うん、あと、ヤンマーミュージアム。
うん、
これヤンマーさんですよね。
うんうん、
が、農機などを使った体験、ちょっとした体験が、
うんうん、
まあ、できる、
うん。
でも基本それもやっぱりどうも子供みたいなんだよね。
うんうんうん。
うん、
子供かよと。いや、大人させてくれよと。
うん、
私をさせてくれないか。いや、大人で好きな人いっぱいいると思うんだけど。
うん、
機会がないから、
ね、
機会がないから触ってないけど、
うんうんうん、
触れるんだったら触らせてくれよって思ってる大人は山ほどいると思うんだよね、
うん
うん、ぜひどっか作ってくんないかね。
だから新宮、うん、小口のキャンプ場に
避難ランドかなんか、
ね、作ったらいいんじゃないのとかって思っちゃうよな、
うん、そうですよね。
あ、いやー、確かにね、やっぱ、
うん。
で、特にやっぱり急速な進化してるだろうしね、今、重機って。
まあそうだね。
あ、まあ、それでしょ
う
ね、
うん。うん。いや、そりゃ意外といけるんじゃねえのってなるよな。
あ、
ディズニーランドにはそんなに積極的に行きたいとは思わない、思ってはいないんだけど、
うん、
これだったらちょっと有給取っていきたい。
そうですね。
ね。
うん。
だけどね。
そうか、日本では免許がないと厳しいかもってね。
まあまあそうですね。
うん、だからまあその辺をどううまくかいくぐるかっていうか、うん、アトラクション化していくかっていうことだろうね。
うんうん、その辺からきっと考えていかなきゃいけないんだろうな、うん、いかないといけないだろうけど、けどね。
とは思うよね。
うん。
でもこんなの、
まあ、報道、うん、報道であれば、じゃなくて私有地だったら別にいいんじゃないですか、別にそれは。
いや、どうだろうね、重機の場合は。
ダメなんじゃないのかな、法律上難しいかもね。車は大丈夫だけどね、
うんうん、
指導だと。
そうね。だけど、重機はだって、そもそも道路で使うとも限らないから。
そうそう、だから私有地に何かを建てるっていう時に作るものだから、法律上そういう建て付けになってる可能性はあるよね。
そうか、そういうことか。
う
ん、
そう。
なるほど。
だからなんかその辺はまあなんかね、特区申請とかいろんなことやってやるんだよ。
まあ何が必要なのかちょっとわかんないけど。
いや大丈夫、大丈夫だよ。門口さんならもう二階さんと通過だから。そんなの。イケイケだから今。二階さん。
なるほど。
通過だからそんな小口やっちゃいいよっていう、なるよ。やってもらいたいよな、うん。
まあ、とにかく子供なんかは特にさ、うん、必ずっていうぐらいちっちゃい頃にこういうものにはまるじゃないの、男の子は特にね。
うんうんうんうん、
で、それは、もうミニカーぐらいでしか、夢が叶わないけど、
うん
うん、実際にそれ触れることができれば、うん、もっとなんか、大きな将来の夢につながりそうな気がするじゃないですか。それを操縦したいと思うか、それを設計したいと思うかわかんないけれども、うん、だから、うん、こういうなんか体験ができるのってやっぱり重要なんだと思うんだけど、
ね。それでやっぱあれだと思う。やっぱそこのブランディングだよね。
うん。
要はこういう重機オペレーターのブランディングをしていくわけよ。
うん。
そのやっぱさ、うん、かっこいい服着て、シャアみたいな感じで。
シャアなの？
みたいな感じでやっぱこういうものに乗っていかないとダメなんだよって思っちゃう。
いや、シャアなの？
シャアなの。
なってんだ。
だからイースは赤色じゃないとダメとか。そういう感じするんだよ。ブランドとして。したら絶対憧れの職業になると思うよ。
ねえ。
それでその業界用語とか、本当立ち振る舞いから変えていくと、絶対憧れの職業になるって。ほんであれだっつんだよね、やっぱ今大型クレーンのオペレーターとかあんまいないっつんだよね。
あ、そうなんだ。
それでボイニッチでやったと思うんだけど、要はビルの上にクレーン立ててどんどんどんどん積み重ねていくじゃん。
はいはい。
要はあれってさ、毎回トイレ行くには下降りないといけないとか、ものすごいんだって、時間のロス。
うんうんうん、
それと人も少ないっていうので、それこそ 5G で遠隔操作でやっちゃおうっていうのをどっかが作ったって言ってたんだ。したらもう、この現場が終わったこの現場でもう遠隔地で一箇所の遠隔コックピットから全部できるわけじゃん。
うんうんうん、
あ、そりゃ理にかなってんねって話をした記憶があるんだよね。そうなっていくさ、したらもうモビルスーツ乗りみてえなもんじゃん、それ。
まあそうだね。
超かっこいいぞ、そんなの。
へえ。
で、そういうブランディングをこういうことからやっていくわけや。
うんうん。
で、憧れの職業みたいにしちゃえばいいじゃん。
へ
え。って思うね。だって、あれっつうもんね。
うん。
要は高いところでやるクレーンって。
うん。
風の計算もしてピタッて止めるっつうんだよ、ね。
いや、そりゃそうでしょうよ。
はあ、はあ。
だから、ものすごい神業みたいな話だって聞いたことあるね。
うんうんうん。
荷物を下から吊り上げて、この、落としたいところにピタッて止めるっていう技術も、要はその、重さの反動と風もあれして、この逆反切るみたいな感じで、ピタッて止めるっていうからね。
うんうん。
そりゃ、シャアみたいなもんじゃん、もう。
なんかほら、さっき言ったビルの上のクレーンの人とかさ、
うん、
大きな港でね、コンテナをガシガシ動かすような人とかいるじゃない、
うんうんうん、
あの辺の人たちはすごいんだろうなと思うよ。
うんだよね、
きっと。だってコンテナなんて中に何が乗ってる、どう積まれてるでまた違うだろうしさ、
うんうんうん、
まあできないけど、うん、私たちにはできないけど、うん、いやでもその大変さをちょっとかけるでも味わってみたいよね、うんうん、と思ったりするよね、うん、
だよね、
うん、
だからそれこそ本当この自動運行とかさ、そういう時代に突入してさ、でもそういうクレーンのあれとかさ、
うん、
すげえ高級取りになる気するじゃん。
そうね、
うん、でうちのエースですみたいな紹介されるじゃん。
うわ
超かっこいいと思うよ。
超かっこいい、
ね、でこのレイバンみたいなサングラスで出てくるのさ、
うん、
そういうパイロットとか、
うんうんうん、なるほどね。
そりゃゆくゆくそういう人たちが地球を救うみたいな映画も作られるじゃん。そうなっていくと
宇宙まで行ってね。
そうそうそうそうそう。
どっかのほ
なんか、そうだよそうだよ、
かけらになんか埋め込んで
埋め込んでみたいな、そのクレーンでやるんだみたいなミッションに立ち向かうわけだよ。そういう人が、いや、みてえな可能性十分あると思うけどね、こういう職業って。
まあ、あ
う、
ね、
うん、
まあね、宇宙かどうかともかくとして、まあなんかの時にさ、地球を救う可能性はあります、ね、
あるじゃん。
まあ、普段から見えないところで多分地球を救ってる、我々の生活を支えているはずなので。
うん、
そうだよね。うん、
だから、いや、もともとやっぱりその、ロボットのパイロットに近い人たちじゃん。
うんうん。
うんうん、
そもそもの仕事がね。
うん。
うんうん、
やっぱそれだよねって思うよね。
うん。
うん。
うん。いや、だから本当その入り口のためにこういうものを作ってとかっていう企画書を、
うん。
角口さん経由で二階さん絡ませて、うん、小松とかそういうところに持っていくと、実現すんじゃねえかって思っちゃうよな、なんか。
じゃないとね、
うん。
あの、子供たちみんな将来的に YouTuber になっちゃうよ。
そうなんだ。それはどうかと思うぞとかで思うじゃん。
YouTuber は YouTuber でいいんだけど、みんながそれになっちゃったらほら、だって何か作ってくれる人とかそういう人いなくなっちゃうからさ。
うんうんうん、
ねえ、うん。
そうなんだよね。やっぱこういうのかっこいいもんな。
いいよな。
だから本当あれだよな、この、あの、ユニークっていうかさ、あれなんだっけ、あの、うん、ね、あの、タワーってか、人が乗って上に高所車、作業車ね。
はいはいはい。上に持ち上げていくやつね。
あれの免許を持ってるうちのハッシーとか、あの時はかっこいいなって思う
よ、ね。いや、そうなんだよ。
クソって思うじゃん。
うん。
マイヘルメット持ってきて、マイ命綱持ってくんじゃん、ハッシー。あの時は超かっこいいと思うよな。
あんなに生意気なやつな
んだ。うん。それ以外はもうただの親父なんだけど、酒飲みの親父なんだけど、あの時はかっこいいんだよなって思っちゃうじゃん。
スカイマスターになりますから
ね。そうそうそう。スカイマスターだよね。
うん。
そう、スカイマスターがまた、なんか、オビワン・ケノービーみたいなニュアンスがあって、ちょっとかっこいいんだよね、なんか。
マスターって
すごいよね。そうなんだよ。スカイマスターだから。
そうそうそうそう。
超悔しいんだよな、あの瞬間。そうなんだよな。だからなんか、ああいうのって、ほんともっともっとやればいいのにとは思うね。で、絶対、まあ、うん、東京オリンピックの時にもやっぱすげえ人手は必要だったろうし、
うんうんうん、
って思うよね、やっぱ熟練工。で、日本のこういう重機がまた高値で中古で売買されてるっつうもんね、
うん、
中東とかそういうところに。
うん、ああ、そうかそう
か。うん、すごい値段つけるんだって、やっぱ。で、日本製はやっぱ人気があるって言うもんね。
うんうん、
そういう意味ではこれは一つすごい、いろんな意味で示唆されたあれだと思うね。
うん、で、また、その、うん、特に日本はね、災害が多い国でもあるからさ、
そうだな。
こういうことで活躍できる人員がいっぱいいればいるほどいいよね。
うん、そうだね。
いや、災害なんか起こってほしくはないけれど、でも、いざっていう時にね、
うん、
あ、いや、私もできますけど、うん、って言いたいじゃん。
うんうんうんうんうん。
ねえ、うん、こっちあんた車の運転ぐらいしかできないからさ。
うん。そうだよな。
うん、
いや、だからまあ、ほんとぜひこれは、あの、二階さん経由で実現して、うん、もらいたいなと思うな。ちょっと、
キナランド。
うん。ちょっとキナの関係者に言ってみよう。
言うんかい。
こういうのあるんですけど、どうでしょう。 いや、いい売りになると思うよ、本当にって思うな、なんか。ね。
いや、それはもう、それだったらもうみんな全国から来る可能性ありますから
ね。ねえ、うん。って思うな、うん。まあまあ面白いあれだね。やっぱ海外っていろんなもんあんだな。
ね、
うん。うん。はい。じゃあ最後に、たらけんいきますか。
はい。
はい。
はい。ですね、富山めぐみ製薬という、まあ、元内外製薬、うん、内外薬品が、
うん、
注意喚起の、発表しまして、
うん、
なんかというと、ケロリンオケ、
うん、
お風呂で使うあの黄色いやつで、手桶けになってて、そこにケロリンって書いてあるやつ。
銭湯にね。うん、
あれを、うん、銭湯にありますね。あれ、うん、あれを、食器や、酒類の提供用として使わないでくださいっていう注意喚起の発表をしましたっていうの
がありまして。どういうこと？
なんかどうも、僕もどういうことだと思ったんですけど、
うん、
どうも、なんだ、一部の飲食店では、ケロリン桶いっぱいにレモンサワーを入れて提供するメニューとかを名物にしているところがあったりとか、
うん、
いうことをやってるらしくて、まあ、要は、変わり種メニューみたいなもん、
うん、なるほど、なるほど。
はいはいはい、
うん。ピッチャー一杯にレモンサワーを入れてくるからに、このケロリンの桶の中にレモンサワーを入れて出してくれみたいなのをやってるらしいんですね。
うん、うん、うん。
で、当然なんですが、これ、お風呂で、お湯をかけるために設計されてて、
うん、
で、しかも、これ、このケロリンって書いてある文字って、すごい長いこと使ってても消えないんですよね。
うんうんうん、
う
ん。
そうなんだ。
うん。これって、非常に特殊な塗料が使ってあるらしくて。
あ、そうなんだ。うん、そうだよね、この黄色がさ、もう、なんか真っ白みたいになってんだけど、
うん、
ケロリンだけは、
残
ってるんだよね、どこも。
そう。で、なので、特殊なそういう素材を使って、ケロリンって書いてあるんですけど、うん、これ、アルコールにつけると、その成分が溶け出しますと。
あ、そうなんだ。
あら。
だから、これで飲むと、その成分も一緒に飲んじゃうんで、やめてくださいっていうですね。
ほう。
そういう、注意喚起の発表をされてるんですね。
おお。
へ
え。なんでまあこの番組を見てる方はさすがにそんなことはしてないと思うんですけれど、
うん、
ケロリンおけで食べ物や飲み物を入れるのはやめましょうっていう話になるんですけど。
うん。
で、てかまあケロリンおけってまだ作ってたんだっていうのがねまたあるんですけどね、うん、驚きとしてまずね。
うん、うん、
うん。で。そんな一方であれですよ、そのケロリンオケとゆるキャンが提携しましたというニュースもあり、
ほ
う、
はあ、
ケロリンオケのケロリンって書いてあるところにシマリンが書いてあるっていうコラボした
アイテムが、
登場すると、
はあ、
いうことで、発売先はアマゾンほか、あとはなんだこれはゆるキャン、グルキャンインボークス秋葉原ホビー天国、秋葉原に何かあるのか、
うん、
そういうところがイベントフロアがあるのか、とかゲーマーズ各店、あとはセルバミノブ店、ミノブはあれですね、
うん、
まあ、ゆるキャンの元になってるミノブの方でしょうね、
うんうんうん、
あと公安キャンプ場、広安キャンプ場っていうのかな、あとギフトショップザ秋葉、それからあと部首屋、
うん、
ブッシュやつ釣り具、うん、なんだろう、わかんないな。うん。から、10月15日から取り扱ってるということなんで、
うん、
もう売ってますね、これね。値段が税抜き1300円なんだそうです。
うん。
へぇ、
うん、ちょうど今、うちの風呂桶がですね、100円ショップかなんかで買ったやつかなんかなんですけど、
うん、
この間1週間、北海道に行ってる間になんか、水垢がついたかなんかわかんないんですけど、汚れてまして、そろそろなんか買い替えようかなと思ってたんですけど、
うん、
このシマリーのに買い替えようかなって今ちょっと思ってるから。
なるほど。
いや、いいけどさ。
このあれだよな、普通のケロリンオーケーも売ってるのかな。
売ってるんじゃないですかね。
ねえ。
なんか反則品かなんかじゃないの？違うの？
いや、反則品なんだろうけどさ。
うん。どうなんだろう。あ、でもなんかあれだな。あ、アマゾンで普通に、普通のキャロリン系売ってますね。
いや、いくらぐらいなの？
1430円。
お
ー！あ、椅子もあるんだ、これ。キャロリンの。初めて見た、これ。黄色いキャロリンのあの、風呂で使う椅子も売ってますよ。
へ
ぇー。そうなんだ。
ほー。なぜ、オケはこんなに見たことあるのに、椅子は見たことないんだろう。
椅子
よくわからないけれど。
へぇー、うん。しかし、ゆるキャンは今すごいね。なんか、
イケイケだな。ま
あ、そうですね、人気コンテンツですね。うん。
いろんなところになんか顔出してる気がするね。
うん。
うん、出てますね。また1月からかなアニメ始まりますしね。
ああそうだよね。
あ始まるんだ。
うんうん。
そうなんですよ。
であの、うん、アマゾンだけ実写化されてるの。
あは実写化ね、うん、あったね。
本当ねんネットフリックス、うん、違うな。あうんとアマゾンでもあるし D アニメでも確かあったような気がしたな。違ったっけ？
実写版？
うん。
うんアマゾン以外でも見たような気がする。
え実写版？実写版ですか？あ、実写版、うん、あ、あれ、あれってテレビでやったんじゃなかったでしたっけ？
テレビでやった
の？で、アマゾンで見れるようになった。
そうなのかな？
確かそうですよ。
うんうん、
あれ、まあ、でき、なんか
ちょっと、福原遥香が。
そうそうそうそう。若干微妙だなぁとは思ったけど。うん、
ああ、そんなに思ったほど、僕見たけど、まあ、うん、まあ、ありじゃないぐらいに思いましたけどね。
へぇ、私見てないんだ。うん
でもあれだな、まあ、
アニメを超えられるかって言ったらそんなことはないですけど、うん、っていうね、うん、そこまで違和感ないしなみたいな感じはありますけどね、うん、
まあでもあれだな、本当キラーコンテンツになったな、
ま
あ、
うん、
そうですね、
うん、うん、なかなかまあ出来悪くないもんね、まあ、アニメとして、
うんうん、
うん、
そうね、
そうですね、
うん。で明らかにやっぱ女性キャンプブームの火付け役にはなったんじゃない？
まあ女性だけじゃないですよ。
うん、そうですね。
まあまあそうか。
うんうん。
そうだね。
もうアニメを知らなくてもゆるキャンって言葉を知ってる人たちとかって言いたりとかしますからね。
うん。うん、
だからこのあのキャンプにそんなにあのよく詳しくないけどまあちょっと。キャンプしてみようかみたいな、このライトユーザーがめちゃくちゃ増えたっていうところあるかもしれないですね。
うんうん
うん。なんでまあ、そういうので、確か、あんと、JR 東海とミッド合わせて、なんかキャンペーンとかやってたんじゃなかったっけ、ちょっと前に。
そうなんだ。
あ、なんかそういうのも見た気がするね。
うん。
うん。
なんだ、静岡からちょっと東京側に行った富士っていうところから、ん？違う、富士宮から甲府まで、身延線っていう、うん、ローカル線が走ってるんですけど、うん、あのゆるキャンの舞台はあの辺なんですね。だから、うんうん、通学シーンとかでよくあの身延線の駅が出てくるとか、
うんうんうん、
するんで、あの好きな人たちはあの多分聖地巡礼であの駅に行ってたりとかするんですか、羽田島とか行ってるんじゃないですかね。
うんうん、なんか駅も
実際にある駅が書かれてるんで、
うん、すごいなんかゆるキャンの何かがいっぱいあった気がする、うん、確かテレビで見たとき。
で、あれ出てくるキャンプ場ってものすごい人だっていうもんね。
いや、ものすごい。
あーらしいですね。
今、ふもとっぱらなんか全然予約できないって言ってた。
すごいね。
来年まで予約できないって
言
って
た。あ、
ほんと？
確か。
そんなことなってんだ。
うん。チラッと聞いた感じ。
いや、だからそうなんだよな。あの、YouTube を再開するのにさ、一発目またキャンプっていうので、予約取ろうと思ったんだけど、うん、この辺も全滅なんだよね。うん、
この辺でもですか？
うん。
へぇ
どこもいっぱいで取れないんだよ。
ああ、じゃあやっぱみんなの密にならないレジャーとして。
うん、っていうのもあるし、まあまあシーズンとしてはやっぱり春、秋だから。
あ、まあそうか。
キャンプはね。
うん、
基本夏にしたら暑すぎるし、うん、冬は寒すぎるしっていうのがあるから、やっぱりファミリーでやるには春、秋だから、うん。っていうのもあるんだろうけど。
うん。
まあそりゃこの辺でいっぱいだっちゅうんだったら無理だろうなとは思うよね。
そうですね。なんで、まあ、キャンプに行けない場合は、このケロリンの、シマリンの絵が描いてるケロリンオケで、うちでちょっと、その気分になる、なれないか。これでなれるかどうかわかんないですけどね、キャンプ気分に。
そっか。
まあ、そうですね。そんな感じで思い出すみたいな感じになるかもしれませんけれど。うん、
でも、あれだな、これチャットにも書いてあるけど、うん、だからやっぱ、ケロリン側が逆に、その、お酒飲む用の食器出しゃいいじゃんっていう。いや、そう思うんだよな、俺も。よくさ、これ、こういうのでダメですっていうのあるけど、いやいやいや、だから、うん、いい OK なやつ出しゃいいじゃんって思うんだよね。
なるほど。
うん。
もうこれは、食べ物用に、大丈夫ですって、アルコールの関係があります。
そうそうそうそう。そうそうそう。それを、だから限定でいくつか出すだけでも、もう、どっか取り上げんじゃん。
うん。
ねえ、で、昼のワイドショーでも一発取り上げたら、絶対ノートは通るじゃん。
うん。
だから逆に限定で1000でもいいから作っちゃえばいいんじゃねえのって俺も思っちゃうね。
ああ、これこそクラウドファンディングでやったらもしかも必要な風だったらな
んて、ね。そうなんだよ。あれ不思議なんだよな。だから、ラーメン屋でも、うちは買い玉やってませんって書いてあるお店あるのよ。
うんうん。
階段はやってませんって書くってことは、階段があるかって聞かれてるから書いてるんだと思うんだよね。
そうだね。
したらやれよって思うんだよ。
うん、そうですね。
そこチャンスじゃんって思っちゃうんだよ。それやりませんじゃないんだよって思うじゃん。
うん。
ね、ニーズがあって、たびたび聞かれてるから貼ってるんでしょと。したら階段ある方向を考えたらいいじゃんって思うんだけど、不思議だよねって思っちゃうんだよね、こういうのって。
なぜ単価が上がるはずなのにやらないのか。
そうそうそうそうそうそうそう
そう
そう。
そういうことですよね。
そういうことですよ。だからこれも、だから本当限定何個でもいいから、やるだけで、ワイドショーなり、今ならバズる可能性もあるわけだから、やったら絶対元通ると思うけどね、って思っちゃうよね。いい宣伝なんじゃないのっていう気すんじゃない。まあ、転売ヤーたちがまたすげえ値段で取引するのかもしれないけど、
ね、そうですね、
うん。でもありだと思うね。そういう発想で。
うね
うん、まあ、でも本当に、なんていうかな、昭和レトロの去就を誘う。でもなんか、普遍的なこのケロリンという、うん、やっぱ、
うん、
ネーミングがいいよね。
まあ、ネーミングもいいし、うんうんこの、まあ、黄色に赤っていう、うんうんうん、この、ショッキングな黄色に赤っていう。
黄色、緑、赤みたいなね。
なんか、うんうん、まあ、あんまりありえない組み合わせだよね。
うんうんうん、
その感じとかもいいんじゃないの、ま
あ、うん。
うん。
まあ、ケロリンのフォントもいいよね。
そうなんだよね。
昔の看板とかでよくありそうな、このフォント。
うん。
うん。
だから、そういう意味ではやっぱ可能性があるんだろうな。でも今、アマゾンで見てるけど、ケロリンオケ、朝方とか、なんか、関東版とかいろいろあるのね。
関東版？
うん、関東版って書いてあるぞ。
関東と関西で違うの？
違うんじゃねえの。でも関西版があるようには見えないんだよな。
へぇ
うん、関西版はないの。でも一応関東版って書いてあるよ、オケ。
へ
ぇ何種類かあんのかもしんないよね。
意外に商品展開たくさんしてるの
かうん、してるのかもしんないよ、これ。
関東と関西で違うって知ってた？
やっぱそうなんだ。
やっぱり違う。
関西は浅いのかな？
違うらしいわ。
そういうことなのか。
うん。
ああ関西版の方が若干サイズが小さい。
小さいんだ、へぇー。
って書いてある。
あ、そうなの。
へぇー。これはなぜ大きさを変える必要があったのか。
うん。
何なんでしょうね。大きかったら売れなかったのか、関西では。東京と同じ大きさだった。
なんだろうね。
あ、ここに書いてあるのはね。
うん。
うん、関東は掛け湯をする際、蛇口からお湯を入れて掛け湯をする一方、関西は湯船から直接湯を取って掛け湯をするため、
うん
ね、関東サイズだと重すぎて大変と。
うん、あ
それで一回りちっちゃくなっていると。
え、それって関西と関東で違うんだ。
いやー、それも知らない。
違うんだろう。
僕、全国どこ行っても湯船からお湯か取ってかけてますけど。
うん、
そうなの？
面白い。ちょっと、あの、銭湯行った時に気をつけて見てみよう。
いや、その辺の生活文化の差は、絶対あるよ、うん。とは思うわ。
まあ、あるんだろうけどね。うん、でも面白い。知らなかった。
だからあれ、まあ知ってる話だと思うけど、うん、沖縄の人は湯船に浸からないとかね。
ん？浸からないんですか？
うん。沖縄の人ってほとんどシャワーだけなんだよ。
うん、それ
でも一応湯船あるん
だ。あるけど使わないのみんな。
聞いたことある。
うん。で、沖縄の人ってほとんど湯船使わないっていうよ、うん。もうほぼシャワーだけで済ますんだって。だからやっぱそういう隠された文化スタイルの、うん、やっぱ違いって気候とかいろんな条件によって、うん、そりゃあるよ、やっぱ。
そうだろうね。うん、まあ、温まらなくていいとか、そういう理由なのかな。
ああ、
なんだろうな。
まあ、確かにね、うん。寒いとこだったら、しっかり温まってあんまりないっていうのはあるんでしょうけど、ね。
だと思うよ、うんうん。そういう差があるんじゃないのってやっぱ思っちゃうもんね。
面白いね。
うん。ね、まあまあ、ケロリンにそういうことを教えられるとは思わないけどね。
ですね、
ケロリンね、懐かしいね。
うん、
いや、オケじゃなくて、ケロリンそのものがもう懐かしいけどね。うん、見ないけどね、今ね。
そうですよね。
なかなか。
そうなんですよね。
うん、
ここで俺が一個、この BJ 雑学を言っとこうか。
はあ、
このケロリンのシリーズもあれだけど、お風呂に座る椅子があるじゃん。うん、
はい。
これ、うん、必ず真ん中に穴開いてんじゃん。これはなぜでしょう？
え、水抜きじゃないの？
違うんだよ。肛門がくっついて汚いからとかでもないんだよ。
違うんだ。
うん。
ん？
これね、うん、実はだからお尻が入るようにこう、お椀状になってんじゃん。
まあ、若干ね、
うん。うん。そうすると、要は人によって体重の重い人が、これ穴なく座っちゃうと、
うん。
要は重心が全部中心にかかっていて壊れるんだって。椅子が。
ほー。
それで、これ穴開けてることで分散するんだって。それで壊れなくするためにこれ穴開いてんだって。
へー。
うん。っていうことらしい。
そういうもんなんだ。
うん。DJ 雑学でした。
ほんとに？
俺をクイズ大会に出してくれって思うよね。
じゃあ出れば自分で。出ればいいじゃん、応募、どっか。
そう、らしいよ。
うん、
って言ってた。俺は絶対、肛門がくっついてきちゃねえからかなってずっと思ってたんだけど。
私は表面に水が溜まるといけないから、こう水抜きで。
うん、違うんだって。そう、あれを、だから、つなげちゃうと、体重の重い人があれしちゃうと、真ん中に重心がかかってぐちゃって椅子になっちゃう。
まあ確かに中に、その中央部に支柱が下にあるわけじゃないからね。
うん、そうそうそうそうそう。っていうことなんだって。へえーと思って。まあ諸説あるのかもしんないけどだよ。一応雑学でございましたよ。はい。ということで、今週は、この辺にしますかね。
なるほど。
はい。
はい。
いや、諸説いろいろあるかもしんないので、
うん、
反論は受け付けませんよ。うん言っとくけど。
誰もいないよ、そんな人。
そうだね。はい。まあね、というような感じで、じゃあ今週はね、この辺にしましょうかね。ということで、お届けをしました。お届けしたのは、ビジェと、
クロンと、
タロケンでした。
はい。じゃあまた来週でーす。